スノキカンタ理屈コネット、はい、というわけで始まりました、アートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいります、楠木貫太理屈コネットでございますけれどもですね、近況としてはですね、ディズニーシーのソアリンというものに乗ってきました、この間。はい、すごい人気なんですよ。すごい並ぶ日だと5時間ぐらい待つんですよ、5時間ぐらい。すごくないですか？アトラクションって所詮5分とか10分で終わるんですよ、ディズニーシーのね、アトラクションなんてそのぐらいで終わるのに、それのために5時間待つ人たちが、すごいですよ。だって5時間待ちになってるってことは、4時間待ちの時に4時間待ってでも並ぼうと思った人がもう1時間分溜まった状況ですからね、どうかしてますよね、いい意味でどうか、いい意味でかどうかも怪しいぐらいどうかしてますけど、でそのソアリンに乗ってきたんですよ。だいぶ落ち着いてですね、僕が乗った時は150分待ちでした。150分待ちっていうのもだって3時間いかないぐらいじゃないですか、2時間半じゃないですか。2時間半ってすごくないですか？2時間半何もしてないってこと可能なんですかっていうぐらいの待ち時間ですけど、まあ黙って一人で待ってたんですよ。あ、僕結構一人でディズニーシーとか行ってしまうんですけどね。はい、だってあれじゃないですか、せっかくディズニーシー行くのにこう自分のこう動きたいタイミングで動きたい動きが取れないのは尺じゃないですか、まあ、だから一人でディズニーシーに行ったんですけど、一人でディズニーシーに行って一人で2時間半並んでソアリンに乗ったんですけど、すごい良かったです。ソアリン素晴らしいですよ、本当に。何が素晴らしいって言われると難しいんですけど、もともとアメリカのディズニーランドとかにはもう20年ぐらい前からある乗り物だから、日本に入ってきたとてって思ってたんですけど、なんかコロナ禍いろいろアップデートされててすごく感動しましたよっていう、まあ何ですか、上積みをすくったようなソアリンの感想が一つと、2時間半並んでて、後ろにいた、女の子中学生ぐらいのかながいて、ずっと後ろの会話とか一人でこうぼやに並んでると聞こえてきちゃうじゃないですか。で聞いてたら、なんかいや、あの人全然さっきからずっと一人だけど、あの人本当に一人で並んでないみたいなことを言ったのが聞こえてしまって、まあなんかそういうのはもうちょっと小さい声で言ってほしいなと思いました。気まずいですからね、それ聞こえてるのこっちだけ分かってたね。はい、というわけで、この後もおしゃべり続けていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけで始まりました、アクスの機関対理屈コネットでございますけれども、まあ月明けて配信になるんであれかもしれないですけども、すっかりもうそんなこと皆さん忘れてるかもしれないですけど、なんか、ラグビーワールドカップの話題が避けて通れない感じになってるじゃないですか。スポーツ、まあ全般的にまあ僕好きなんですけど、難しいですね。僕は一番詳しいスポーツは、なんだろ、一応バイトがそれ絡みなんで、ゴルフはまあ一通り多分普通の人より全然詳しいですが、それ以外で、サッカーをもうなんか、10年以上見てるんですよ。J リーグから、なんか海外のやつから、年間何十試合って、 見たりとか、ユーロとか、ヨーロッパの国対抗の、ヨーロッパの中でやるワールドカップみたいのがあるんですけど、ユーロの時とかはもう意図的に仕事とかバイトとか入れないで、もう夜型の生活にするぐらいサッカー見るんですよね。なんで、やっぱり、これは本当に申し訳ないし、僕の、なんていうんですか、器の小ささみたいのもあるんですけど、サッカーに関して、ワールドカップの時だけめっちゃ応援する人みたいのを、個人的にあんまり正直心よく思ってない。申し訳ないけど。ね。で、それがあるから、ラグビーのワールドカップを日本でやるってなった時に、こう、乗っかりたい気持ちゼロじゃない。とはいえ、ラグビーって、100年ぐらい前にサッカーとこう、草分けになったルーツがあるんで、激しい方がラグビーになって、激しくてなんか上流階級の人たちがラグビーに流れて、なんていうんですか、もっとこう、イギリスの、ブルーカラーの人たちがサッカーに流れてったみたいな、労働者階級の人がサッカーに流れてったみたいな、ちょっとカウンターカルチャーみたいなところがあるんですよね。まあ、そんなことまで気にして見てる人がどれだけいるか知らないんですけど。だから、まあ、逆に普段サッカー見てるやつが、こう、ワールドカップの時ばっかりラグビー見やがってっていう気持ちが、ラグビー好きな人たちの中にあったら、そこを侵害してまで見たくはないなと思いつつ、だから何も、こんなに盛り上がると思ってないから、何も、誰の気持ちも踏みにじらずに、静かに家でテレビでラグビーを見ようと思って。で、それにあたって、やっぱり、なんて言うんですか？そういうタチの悪い、ラグビー好きな人と、これからラグビーをちゃんと好きになろうとしてる人の差って何かなって考えたときに、ちゃんとこう自分で勉強するかしないかかなと思って、一応一通りなんか注目選手とかどこの国が強いかとか、何が起こったらすごいことなのかとかね、例えばね、ラグビーにもありますけど、サッカーとかだとやっぱハットトリックとかあるじゃないですか。一つこうなんか、なんていうんですか、器が乗っかるじゃないですけど、みたいのがあるから、まあそういうのとか細かいルールとか文化とか、まあ背景とか、どこの国が強いかとか、誰が今一番注目されてる選手かとか、いろいろ調べて、このワールドカップの、近い日を迎えてたんですけど、初戦始まった瞬間に、明らかに僕よりもそういう熱量のない人が、もっと高いバイブスで見始めちゃったじゃないですか。もっと情報を、持ってないって言ったらあれだけど、そんなに高いモチベーションでサッカー見る気のなかった人が自分よりも盛り上がっちゃってるのを見たときに、なんか一気に冷めてどうでもよくなっちゃったんですよ、ラグビーが。ね、これ自分の悪いところだなとは思うんですけど、まあなんか言ってることわかりませんかね。なんて言ったらいいんだろう。なんて言ったらいいんだかわかんないですけど、はい。僕の性格上の問題なんで、どうすることもできないです。もうこうなっちゃうと、静かに一人で、自分のその勉強してきたこと、情報をもとに、かつ、その何か起こるたびに、スマホとかでこれ今どういう状況なんだろうとかを調べつつ、ラグビー好きな人がいなそうなタイムラインで実況をしながらとかみたいな、ことがもうできなくなっちゃうじゃないですか。ね。だから、なんかこう乗っかりきれないまま、でも対照的に乗っかりきれないままというか、もうなんかラグビーに対して熱量がなくなってしまったまんま、対照的に世間は盛り上がり、日本は勝ち上がり、でも俺はこう、なんていうんですか、どんどん、もともとラグビーなんか未知も興味なかった人が、ここぞとばかりに盛り上がる姿を見て、どんどんテンションが下がってるわけですよ。ね、もともとラグビーが好きだったわけでもないのに。この状況ですよ。だから、なんか、例えばね、別に、それがいいことならいいんですよ。ラグビー界にとって。はい。僕は知らないです。ラグビー界がどうやって盛り上がっていくのか、盛り上がっていきたいのか。どういうプロモーションをかけて、どういうふうにファンをこのワールドカップについて増やそうとしたのか知らないですけど、こんなに熱しやすい人って絶対冷めやすいから、絶対、次のワールドカップまでもうラグビー見ないと思うんですよ。敗退したら最後。下手したら、今回のラグビーワールドカップの決勝とか見ないと思うんですよ。日本負けたら最後。 ね、そういう人たちが出てきちゃったことで、僕はひょっとしたら、その、このワールドカップを機にラグビーにハマって正当なラグビーファンになってた可能性があるわけですよ。ね、どれだけの人が次のワールドカップまで定期的にこう、国内リーグとか海外リーグとかラグビー見続けて、次のワールドカップの時にラグビーって面白いんだよって言ってあげられる立場の人間になったかっていうことなんですよ。ね、僕はそうなる可能、そうなるポテンシャルを少しは持ってた人間だったと思うんですよ。そういう人が、なんか、意気消沈するまで、熱しやすく冷めやすい層がバカみたいに盛り上がって、ワールドカップ終わったらバカみたいにまた熱しやすく冷めやすいで冷めて、それで終わっちゃっていいのっていうような感じなんですけど、どうなんですか？わかんないですけど、僕はちょっとそういう風に感じちゃいましたよ。っていうか、実際、サッカーのワールドカップの時とかってそうじゃないですか。どれだけの人が、J リーグのスタジアムまで、そのワールドカップを見た影響で足を運ぶんですか？もしくは、ダゾーンとかと契約して、リーグ戦ちゃんと追っかけるとか、好きになった選手、こうね、海外とかの選手でも見るようになるとか、そういう風に全然なっていかないじゃないですか。だから、いまいちそこに関して納得いってないっていうのが、まあ一つですね。はい。納得いってないとかじゃないんだよな。お前が主体性を持ってちゃんと、周りがどうあれ、ラグビー見てラグビー好きになればいいじゃんっていう話なんだけど、なんか冷めちゃったんだよな。で、あともう一つが、フリーアナウンサーの有馬隼人さんっていう人がいるんですよ。で、その人は、アメフトの人なんですよね。もともとアメフトの、TBS アナ、大卒で TBS のアナ、局アナになって、ただ、もう、ずっとアメフト部で来てて、もう一回アメフトやりたいって言って、スター選手だったんですよね、その大学時代。で、アメフトの、日本のトップリーグ。で、プレーして、引退して、今度フリーアナウンサーとしてアナウンサーに復帰したっていう人なんですよね。で、TBS でラジオのレギュラーとかも持ってらっしゃる方なんですけど、その有馬隼人さんが、多分 TBS なんですよ。TBS の、なんか、ラグビー特命大使みたいな感じで、中継のたびに、あれなんですよ。ラグビーの、そのスタジオに呼ばれて、スタジオで、煽りの V とか流す MC みたいなの回してるんですけど、そのアメフトの人が、ラグビーのことやる心境たるやみたいなことをめちゃくちゃ考えちゃって、なんでこんなキャスティングしたんだろうなってすごい思って。で、本人どう思ってるのかっていうのは、一応、テレビ、メディア上は、アメフトが、もちろんフットボール盛り上がってほしいですけど、ラグビーが盛り上がることで、アメフトの人気にもつながっていくと思うんで、みたいなことを、ちょっとこじつけがましいじゃんと思いながら言ってるんですけど、もうそもそもだって、あれじゃないですか、TBS、元 TBS アナウンサーで、今 TBS の、で、ラジオの帯じゃないや、レギュラーやってたら、絶対、そのなんか仕事が入った時に断れる立場じゃないじゃないですか。こんな大きな仕事。ね、さもなくば干されるじゃないですか。ね、だから、そういう心境で、そんなことやってまでやることなのかなと思って。で、大体、ラグビー盛り上がれば、アメフト盛り上がるみたいなこと言うけど、絶対対象っていうか比べられるスポーツだし、もう両方とも盛り上がってる国なんてないと思うんですよ。っていうか、両方とも強い国がまずないと思うんですよね。アメフトやってる国は、やっぱラグビーちょっと弱いし、みたいなことを思って、そんなことあってたまるかと思って。ただこれラジオで話すにあたって、ちゃんと、そうそうはっきりさせなきゃいけないなと思って、この間、アメフトの世界ランキングとラグビーの世界ランキングを調べたんですけど、まずラグビーが、日本は、8位です。一瞬6位になったんですけど、ベスト8で、南アフリカに、ボコボコにされちゃったんで、6位から8位に戻って、今8位なんですよね。で、それに対して、アメフトなんですけど、これびっくりしましたね。アメフトって日本強いイメージあります？世界2位なんですよ、実は。アメリカが1位で2位が日本なんですよ。アメフトの世界ランキング。だから、有馬隼人さん、どっちも盛り上がればいいって言ってたけど、ラグビーもアメフトも実は日本超強かったっていう。俺も有馬隼人さんもちゃんと分かってなかった事実。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、お送りしてまいりましたクスノキカンタリクツコネットでございますけれども、そろそろお別れのお時間でございます。なんかこういう、まあ、知るきっかけっていうのは必ずあると思うんですけど、それとは対照的にそのなんていうんですか、一瞬で火ついたタイプの人があれなんですかね、あの関心が長持ちすることってあるんですかね。僕小学校の時に、すごいサッカー好きな子がクラスにいて、その子がずっとサッカーのことを話してたきっかけで高校生の時に、フットサルやってみたいなって急に思って、で思い立って、でもなんか行動に移すまですごい時間がかかって、だんだんこうフットサルやりたいっていう思いが募って、でもサッカーなんかやったことないから、そう、もうすでにやってる経験者の人たちの輪に入っていくのハードル高いなとか思いながら、なんとかこう行って、そこでハマって、じわじわハマってもう10年ぐらいやってるんですけど、その過程であのプロのプレーも見るっていうんで、サッカーを見るようになって、その時にすごい名古屋グランパスで活躍してた僕と同じ地元の出身の玉田圭司選手っていうのが日本代表の選手でいて、その選手を生で見たくて今度 J リーグ見に行くようになってみたいな、こういうステップが絶対なんていうんですか、深くその物事にはまっていくプロセスに僕はあると思うんですよね。はい、まあ、いろんな人がいると思うんで、別に結果なんか楽しんでその人がやってればいいと思うんですけど、なんだろうな、ついつい思ってしまうみたいなお話、僕の器の小ささがバレただけの放送になってしまいましたが、はい、ここまでお付き合いありがとうございました。